こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月22日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、バルブ社が Steam デバイスを強化するのを支援。二つ目のニュースは、Arduino が更新された利用規約を発表。もはやオープンコモンズではない。三つ目のニュースは、JavaScript で PS2 ゲームが作れる。4つ目のニュースは、私たち全員が依存関係クールダウンを使用すべき理由。5つ目のニュースは、SQLite で耐久性のある実行エンジンを構築するです。今日のニュースは、Valve の最新デバイスから、Arduino のライセンス問題、PS2 の JavaScript 開発まで盛りだくさんでお届けします。あなたは、どのニュースに一番興味がありますか？それでは、最初のニュースから見ていきましょう。それでは、一つ目のニュースです。Valve 社が Steam デバイスを強化するのを支援。この記事は、Igaria という会社が、Valve 社の新しい Steam Frame、Steam Machine、Steam Controller といったデバイスの開発を支援しているという内容です。特に Steam Frame は ARM ベースの CPU を使用しており、Igaria は FX という技術を使って、X86 チップ向けにコンパイルされたゲームを ARM チップ上で動かすことを可能にしました。また、Qualcomm Adreno Samengorger、GPU 向けのバルカンドライバーの開発も行っており、これによりデスクトップゲームがスムーズに動作するようになっています。ここで、バルカンドライバーについて簡単に説明します。バルカンは、OpenGL といった従来のグラフィック API の後継となるもので、ゲームや高度なグラフィック処理を効率的に行うためのソフトウェアです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、Qualcomm がやるべきことを Valve がフォスとして推進しているのは素晴らしいとコメントしています。また、別のユーザーは、Valve が Steam Deck 2を ARM ベースにしようとしているのは明らかだと述べており、今後の展開に期待を寄せています。一方で、バズイットというプロジェクトから学ばなかった点を指摘する声もあり、既存の技術の活用についても議論されています。
次のニュースです。Arduino が更新された利用規約を発表。もはやオープンコモンズではない。この記事によると、Qualcomm による Arduino 買収後、Arduino の利用規約が更新され、コミュニティからはオープンソースの精神が失われるのではないかという懸念の声が上がっています。特にプラットフォームの使用が特許ライセンスを一切付与しないという条項が問題視されており、Qualcomm が Arduino のツールを使って作成されたプロジェクトに対して特許を主張する会へ能性が指摘されています。ここでオープンコモンズについて説明します。オープンコモンズとは、誰でも自由に利用共有できる資源や知的財産のことを指します。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは変更された TOS は Arduino のホスト型クラウドサービスのみを対象としており、IDE やマイクロコントローラライブラリは対象外と指摘していますが、別のユーザーは歴史が示すように大企業がオープンソースプロジェクトを買収するとプロジェクトの統治方法や利用規約が大きく変わると懸念を示しています。また、Arduino は長年、ガバナンスとライセンスの問題を抱えてきたという意見もあり、今回の買収がコミュニティに与える影響を注視する声が多く上がっています。
次のニュースです。JavaScript で PS2 ゲームが作れる。この記事では、Athena Embu というプロジェクトを利用するJavaScript.nin is smenas. Screen internet. PlayStation straight. So that's my blog to drink. PlayStation make newer kind of することで。At Curtis this port got death at the time. PlayStation 2 PS2 のゲームが開発できるようになったと紹介しています。Athena Embu は JavaScript インタプリタとして QuickJS を使用し、PS2 のネイティブシステムライブラリをラップしています。これにより PS2 のハードウェアを直接操作することなく、 JavaScript の知識だけでゲーム開発が可能になります。ここで QuickJS について簡単に説明します。QuickJS は軽量で高速な JavaScript エンジンであり、組み込みシステムなどでの利用に適しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはアテナンブの興味深い点は、QuickJS を使って PS2 のシステムライブラリをラップしていること、述べています。また別のユーザーはファブリース PickJS の開発者は非常に幅広い影響を与えるものを構築しているとコメントし、QuickJS の貢献を高く評価しています。さらに PS2 実機での動作に興味を持つユーザーや PS2 向けのウェブブラウザの開発を提案するユーザーもいました。
次のニュースです。私たち全員が依存関係クールダウンを使用すべき理由。この記事では、オープンソースのサプライチェーン攻撃を軽減するための有効な手段として、依存関係クールダウンを提案しています。依存関係クールダウンとは、新しい依存関係が公開されてから実際に使用するまでの間に、一定期間を設けることで、その間にセキュリティ上の問題が発見される可能性を高めるという考え方です。Dependabot や Renovate といったツールを利用することで比較的簡単に実装できると筆者は述べています。ここでサプライチェーン攻撃について説明します。サプライチェーン攻撃とはソフトウェアの開発、配布の過程に不正なコードを挿入し、それを利用するユーザーに被害を及ぼす攻撃手法です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはメンテナが侵害に気づくことがよくあるため、クールダウンは理にかなっていると指摘しています。また別のユーザーは、ソフトウェアの多くは継続的デプロイメントではなく、顧客側のデプロイメントがあるため、すぐに更新する必要はないと述べています。一方で、脆弱性を監視し、製品が影響を受けるかどうかを評価する必要があるという意見や、組織によってはゼロ CVE 体制を義務付けているため、迅速な更新が必要になるという意見もあり、組織のポリシーによって対応が異なることが伺えます。
最後のニュースです。SQLite で耐久性のある実行エンジンを構築する。この記事では、耐久性のある実行 DE エンジンを SQLite を使って構築する方法を紹介しています。DE エンジンとは、長期間実行されられる可能性のあるワークフローの各ステップを永続化し、中断された場合に再開できるようにするものです。筆者は Persistasaurus という Java で実装された DE エンジンの例を紹介し、その実装の詳細や設計上のトレードオフについて解説しています。ここで耐久性のある実行エンジンについて説明します。これはシステム障害が発生した場合でも、処理を中断した時点から再開できるような仕組みを提供するものです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、DE エンジンはエラー処理やロールバックを不要にするものではないと指摘し、DE システムを導入する前に十分な原始性をシステムに組み込む必要があると述べています。また、別のユーザーは、DE システムは新たなコードやツールの複雑性をもたらし、パフォーマンスを低下させる可能性があると指摘しています。一方で、Persistasaurus でのバイトバディを使ったバイトコード生成は、DX を改善するための賢い方と評価する声や、DE エンジンによってワークフロー、パブサブ、通知、分散キューが提供されるという利点を指摘する声もありました。
さて、本日のハッカーボイスでは、Valve の最新デバイス、Arduino のライセンス問題、PS2 の JavaScript 開発、依存関係クールダウン、そして SQLite を使った耐久性のある実行エンジンについて見てきました。今日のニュースはいかがでしたでしょうか？次回のハッカーボイスでは、どんな面白いトピックが飛び出すでしょうか？どうぞお楽しみに。それではまた次回。2025年11月22日のハッカーボイスでした。